岡下さんのナンクルウィークリー。皆さんおはようございます。毎週火曜日の朝8時から30分間、心と体の健康フィットネスを爽やかに元気いっぱいにお届けしています。私はあなたの風になる、そして光になる動くパワースポットこと岡下由美子です。この番組岡下さんのナンクルウィークリーは、心と体にフィットネスを、生き生きのびのび健康にをテーマにした30分間の番組です。さあ皆さん、10月になって一気に寒くなったり、またまた急に暑くなったり、なんだかお天気の七変化についていくのが大変ですね。それでも遠くを見ると山々は少しずつ美しく色づいてきました。季節が駆け足で進んでいきますが、2022年もあと2ヶ月と少し、もう少し楽しんでいきましょう。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。さて、毎月1週目と2週目一人トークをしていますが、今月は特別に3週目と4週目も私の一人トークです。というのも、ちょっと一人でお話をしたいなーって思うことがあったから。実は私は NPO 法人生き生きのびのび健康づくり協会っていう協会を主催しているんですが、この協会は健康づくりっていう名前のように、みんなが健やかに元気に、いつまでも自分の足で立って、そして自分の思い通りに動けて、行きたいところに行ける、会いたい人に会える、そんな自立した自立のできた生活、暮らしを手に入れる、そんなお手伝いをする健康づくりの協会を運営してるんですね。その生き延び協会という協会の中には、機能改善、体のいろんな機能を引き出していく運動プログラム、例えば腰に不具合がある方は腰が楽に動けるように、腕が上がりにくい方や肩が凝っているっていう方が、首周りや肩がすっきりして健やかに気持ちよく動かせるように、また膝や足の方が痛くって歩くのがちょっと辛いっていう方が、体操を通して体の動きが良くなって歩くことが気持ちがいい、歩くことができる、そんな生活、暮らしをお届けできたらなということで、様々なコンテンツを用意しています。で、そんな中でもちょっと変わったプールという環境の中で、お水を使ってやる水中での機能改善のプログラム、アクアキネシスというプログラムを展開しているので、これについてお話をしようかなと思ってます。私は長年アクアビクスといって水中でやるダンスプログラム、もしくは有酸素運動を長きにわたって指導していましたが、今からもう7年くらい前にアクアビクスの指導は一旦終えました。でも今でも水中運動の指導をしてるんですね。それは何かっていうと、フィットネスクラブで高齢者の方や、またいろんなリスクを持っている方、例えば心臓に問題のある方や、糖尿病によって腎機能が少し落ちている方、もちろん膝や股関節が痛くって人工の関節が入っている方、また少し手が動きにくい、腕が動きにくいといったような方、そんな方でも体を動かすことが心地いい、体を動かすことによってなんだか人生のメリハリが生まれて生活が豊かになる、そんなご提案ができたらなっていうことで、毎週プールで運動を指導しています。まあ、そのプログラムはアクアキネシスっていうことなんですが、フィットネスクラブでは腰痛膝痛改善教室ということで展開をしています。このアクアキネシスっていう名前は、生き延び協会が商標登録を取ってるんですが、どういう意味かっていうと、アクア っていうのは当然お水ってことになりますが、キネシスっていう言葉の意味には動力、機械用語になりますが、動く力っていう意味があるんですね。つまりお水の中で動く力をどんどん身につけていきましょう。お水の中で動くことによって体の機能をどんどん改善して日常生活が健やかになるようにしましょうといったプログラムなんです。で、このアクアキネシスのプログラムを作るきっかけになったのが、実は私がまだ20代から30代になった頃、一つは自分自身が水中のプログラムをやる中で、もっと高齢者の方や少し膝が痛い方、腰が痛い方にも何とかいいプログラムがないかなと考えてた時、たまたまある指導者さんに出会ったんですね。その指導者さんっていうのは実は理学療法士の先生だったんですが、水中でハリウィック法っていうプログラムをやっていたんです。当時私はハリウィック法って何かよくわからなくって、なんとなくその先生がプールでやっているのを見ながら、こんなプログラムもあるんだ、これって何なんだろうっていうくらいの知識しかありませんでした。で、その後、さらにたまたま私の養成コース、運動指導者の養成コースに来ていた教え子ちゃんが、たまたま膝や腰を痛めて、スポーツ整形の先生に見てもらった時に、水中で運動して改善しなさいってポーンと言われて、その先生の紹介であるプールに行ったんです。そうすると、そこでやはり理学療法士の先生方が身体障害者の方や様々な方をプールで、まあリハビリプログラムって言ったらいいのかな、指導されてたんですね。その時に初めて見たのがバッドラガッツ法というプログラムでした。このバッドラガッツ法をたまたまその先生の、手技を見るのに、あ、ちょうどいいから、おかげさんも体験してみないって言われて、まあ私がモデル役になってそのバッドラガッツ法を受けたわけです。初めて受けてただプカプカ浮いてるだけだったんですけれども、先生がなんかこういろんなことを私の体に施してくれたんですね。私自身はなんかお水にプカプカ浮いてるだけだったので、何がどうなのかよくわからなかったんですが、びっくりしたのはその次の日の朝でした。なんて言ったらいいんでしょう。筋肉痛ではないんですけれども、体の奥の方、芯の方がなんかすっごく使ったなぁみたいな、ドーンとした筋肉痛があったんですね。なんかいてててててっていう筋肉痛ではなく、なんかドーンと体の奥の方がしびれるような重いような、そんな筋肉痛、これって何なんだろうっていう私の興味はそこから始まったわけです。その筋肉痛がどうして起こるのか、ただプカプカお水に浮いていただけなのに、なんでこの体がこんな風に変化したんだろうか、そして不思議なことに朝起きた時はそんな感じなのに、お布団から出て階段を降りた時、トントントントントンってこう足が楽にスムースに動くわけです。もうなんか自分で自分の体じゃないみたいな、体が勝手に動いてるっていう感じ。このことがきっかけで、まあその先生方といろいろ話をして、先生方もそれをスイスでやっている水中運動療法だっていうことで、ビデオを見ながらお勉強されていたんですね。なので私は少ない情報、スイスとかドイツ、どうやらヨーロッパでやっている水中プログラムらしいとか、なんかバッドラガーツっていうプログラムらしい、なんかそんなキーワードだけをもとに、まあ、ある方に相談をしたわけです。 そうすると、その方はたまたまヨーロッパを中心にお仕事をされている方だったので、あ、そういうことだったら、そういったプログラムを体験できる研修ツアーを組みませんかって言ってくださって、僕がアテンドしましょうっていうことで、なんとあれよあれよという間に2週間のヨーロッパの水中プログラムの研修ツアーを組むことになったわけです。これが確か私が40歳ぐらいの時だったんじゃないかなって思います。まあこうして私は初めてヨーロッパに行って、その水中運動療法に触れることになるんですが、そこからなんだかんだかれこれ15年間毎年のようにヨーロッパに通うことになりました。まあそういったヨーロッパで様々な運動療法を学ぶことがきっかけになって、これをなんとかフィットネスでも、また少し肩こりや膝痛や腰痛のある方でも楽しくグループの中で運動できるような形にできないかなっていうふうに思って考えたのがアクアキネシスっていうプログラムなわけです。以前もこの話をもしかしたらしてたかなって思うんですけれども、なんかとにかくその時の私はヨーロッパの運動の考え方にすごくなんかこう共感したんですね。何なんでしょう。単にエクササイズをすればいいっていうことではなく、エクササイズを通して体を知るっていうのかな、体を学ぶっていうのかな、その体を学ぶっていうことが体の機能を引き出すっていうこと、体の機能を引き出すということがとてつもなく体が気持ちいいんだっていうこと。そして体と自分の考えや、もしくは気持ちや、もしくは感覚っていうものがすべてつながってるんだ。なんかそういうつながりのある体っていうことにものすごくこう腑に落ちた。そしてこれをみんなに伝えたいなって思ったことを思い出します。ということで NPO 法人生き生きのびのび健康づくり協会の水中のアクアのプログラムに、このアクアキネシスっていう名前をつけて、ヨーロッパの水中運動の考え方を取り入れて、体がスムースに楽に動くようなプログラムを作ったわけです。じゃああまり水中での運動のことをご存じない方は、なんでプールがいいのって思うかもしれないんですが、お水ってすごいんですよ。もうそもそも私たちは生まれてくるとき、いやまだこの世に出るとき、お母さんのお腹の中にいるときは、お母さんのお腹の中にある羊水っていうお水の中にぷかぷか浮いてるような状態なわけですね。お母さんがこう動くと、そのお水の中に赤ちゃんはいることで、様々な衝撃から守られて、バランスが取れて、そしてお水からいろんな感覚をもらって、そこですくすくと10ヶ月間育つわけです。ですので赤ちゃんのそのまだ胎児の時から、私たちはお水の中で様々な体の機能を身につけていくわけですね。実際だんだんこの世に出て、大人になって、年を重ねて、歩くのが困難になったり、いろんなとこが痛くなったり、痺れたり、そういうことをした時に、もう一回お水の中に入ることによって、私たち人の本来の体の動きの機能っていうのを取り戻せる、思い出せるっていうことなわけです。何も指導者が言わなくても、ある意味水が教えてくれる、そんな不思議さがあります。お水っていうのは、とりあえずまずお水の中に浸かるだけ、まあそういう意味ではお風呂も温泉も同じかもしれません。とにかくお水に浸かるだけで、水圧っていうものがかかります。この水圧っていうのは、水深が深くなればなるほど、プールの中に立っていれば、 胸にかかる水圧よりも足にかかる水圧の方が高いんですね。なので、立っていると足の方の水圧が高くて、膝や太もものあたりは少し水圧が下がって、さらに腰や背中の水圧がちょっと下がって、そして心臓、胸のちょうど水面の位置っていうことになるんですが、いわゆる心臓から血液が流れ出て、また心臓に戻っていく、この静脈の貫流、これを水圧が助けてくれるわけです。なので、スムースに心臓に血液が戻るっていうことで、むくみの解消にはもってこいってことになります。また、年を重ねて、静脈弁が少し機能が落ちていたりするような人には、とってもこのお水の水圧っていうのが手助けになりますよね。そして、さらに、同じ深さのところは360度様々な方向から同じ圧がかかるということで、サポーターやコルセットのような効果がある。これが素晴らしいわけです。膝や股関節、腰が痛い人にとっては、お水が天然のコルセットになるわけです。そして、さらにお水では、浮力という力が働きます。私たちは地上にいると、通常は重力っていう力の影響を受けますよね。この重力っていうのは、下向きの力です。ですので、足を持ち上げるとか、腕を上げるっていうのは、重力に逆らって行う運動ってことになります。腕を上げた時に肩が痛い、もしくは足を持ち上げる時に股関節や腰が痛い。こういう人にとっては、陸上での運動はなかなか辛くって、指導者としてもあまりお勧めすることができません。なのでプールに入っていただくと、例えば足を持ち上げようとすると浮力が上向きに働きますから、地上で足を上げるよりも楽にふわっと足が持ち上がるわけです。結果、股関節や腰にかかる負担も少なくて楽に上がる。また腕も体の位置を斜めにしたりすることで、腕の角度が手を上に上げたような感じになります。浮力が腕の重さを支えてくれて、肩周りの可動域が広がってくる。結果、陸上に出た時は腕が上がりやすいっていうことになるわけです。お水の中に浸かっているだけで水圧がかかったり、浮力の恩恵を受けることで、すごく体が楽になっていくわけですね。で、さらに水温っていう力が働きます。通常プールは水温が30度ぐらいです。そうすると自分の体温よりは低いわけです。ですので熱は体からどんどんどんどんお水の方に、つまり体の体温が奪われていくってことになります。そうすると、その体温を維持しようと体が積極的にポッポポッポと暖かくなるように新陳代謝を高めてくれます。これってエネルギー消費が上がっていくってことになりますよね。肥満気味の方とか、ちょっと運動不足の方、少し新陳代謝の機能が落ちている方には、お水に浸かってるだけで代謝機能が上がっていく。これって良くないですか？さらに少し痛みや、もしくは痺れがあると、その部分が炎症を起こしていたりしますよね。その熱くなってしまうのも、プールの水温が抑えてくれる、こんなメリットがあるわけです。でも私たちはただプールに浸かってるだけではなく、さらに体を動かすわけです。体を動かすということは、お水が動くわけです。 つまりそこに水流が生まれるわけですね。この水流が皮膚を撫でることによって皮膚からの感覚刺激が入って脳には体の認識が非常に高まるっていうことになります。さらに皮膚のすぐ下にある線筋膜、浅い筋膜と書きますが、その筋膜にも働きかけますので、なんとなく体がリラックスしてくる、ほぐれてくる、リリース作用があるってことになります。少し腕をお水の中で動かしたり、足を動かすだけで、そのお水の流れが、水流が体をマッサージしてくれるマッサージ効果があるわけです。そして、先ほども言ったように、お水の中では重力ではなく浮力の影響を受けますので、腕を伸ばすのも曲げるのも、膝を伸ばすのも曲げるのも360度お水があることによって筋肉はコンセントリックといって筋肉が縮んでいく筋活動、これがすごく多くなっていきます。筋肉が伸びながら行う活動をエキセントリックって言いますが、このエキセントリック筋活動があることによって筋力アップもできるんですが、同時に関節への負荷は大きくなることが多いです。ですので水中で腕を曲げたり伸ばしたり足を上げたり下ろしたりするということは、コンセントリック筋活動しか起こらないということで、関節を守りながら動かすことができる。これが素晴らしいわけです。さらにお水の中では自分の出した力分の負荷しか自分の体に返ってこないので、言うならばオーバーワークになりにくい。自分に合った負荷が筋肉や関節にかかってくる。ということで、怪我をしづらい、楽に体の動きができるってことになります。さらに、動くことによって、体の中心位置や、もしくは浮力の中心、浮心位置が変わりますから、その変化に即座に体を対応させようということで、非常にバランス機能が高まるわけです。プールの中でフラフラしながら歩いていると、プールから出た後、陸上を歩くと、すごく安定してしっかりしたような感覚になります。これってすごいと思いませんか？プールの中でやりにくかったとしても、陸上で楽に動けたら、日常生活の暮らしぶりはとっても健やかになるはずです。と、こんな風に水の特性を利用をして、そして体を機能的に動けるようにするのがアクアキネシスっていうことです。そしてもう一つ、アクアキネシスでとっても大事にしているのがツールを使う、つまり道具を使うってことなんです。例えばプールサイドの壁、もしくはコースロープ、そしてプールには必ずあるビート板、そしてボールやもしくはホースといったようなヌードルのような細長い浮き具、こういった器具を扱うことも実はとっても大事なんです。私たちの生活や暮らしの中では、絶えず物と触れる、もしくは物を扱うっていう場面がいっぱいありますね。この物の扱い方が上手になるっていうことは、体の動きが機能的に動いている。なので、ツールを心地よく使えるってことになるわけです。例えば例で言うと、包丁を持って、かぼちゃを切るとします。この時に親指に力を入れて肩を上げて かぼちゃを切ろうとするとなかなか切ることができません。でも包丁の先端をクッとかぼちゃに差し込んで、包丁の柄を小指でキュッと握って、もう片方の手で右手を押すことによって右の肘を下にストンと落とすと、かぼちゃはサクッと切れたりします。ということは、小指の使い方、脇の締め方、こういうことが身につくと楽にかぼちゃを切ることができるってことですよね。これを例えばビート板やボールなど浮き具を使ってお伝えしていくことで、日常の動作が楽になるってことなんですよ。ですので、ツールを上手に扱えるようになる。そしてもう一つはですね、人と関わる。例えば人と触れ合わないように歩くとか、ぶつからないように人の動きを避けて歩く。また逆に人に触れるように移動する。なんていうふうに、周りを見ながら空間視野をしっかりと捉えながら動いていく。こういった機能っていうのも日常生活の中ではとても大事じゃないですか。ですので、プログラムはお水の特性を利用して体を動きやすくして、ツールを使いながら体の動きを効率よく覚えて、そして人と関わりながら距離を取ったり縮めたりしながら関係性を築いていく、社会的な健康づくりも求めていく。これがアクアキネシスのプログラムなんですね。私もなんだかんだと言って、この水中の機能改善のプログラムはもう30年ぐらい教えています。そこに来られる方々は90代の方もいらっしゃれば、時々30代、40代の若い方もいますが、多くの方はやはり更年期を過ぎた方々が多いかなって思います。アクアダンスのような音楽に合わせて動く水中プログラムが苦手っていうような男性の方も一生懸命取り組んでらっしゃいます。こういうアクアキネシスのようなプログラムがもっともっと日本中のプールに増えてくれると、より多くの人がその運動を通して体の機能がより良くなるんじゃないかなって思ったりしているわけです。もし興味があったら、NPO 法人生き生きのびのび健康づくり協会、生きのび協会と検索をして、アクアキネシスっていうページを見ていただけたら嬉しいなと思います。来年にはまた寄せコースをやりますから、指導者の皆さんで興味のある方は、ぜひ受けに来てくださいね。今日は、そんなちょっと水中の運動プログラムのお話をさせてもらいました。それでは皆さん、今日も元気よくお仕事、お勉強、日常のアクティビティに行ってらっしゃい。